使徒行伝2章の1から4。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。ペンテコステはユダヤではシャブオットと呼ばれます。杉越のお祭り、カリオのお祭りとともに盛んに祝われるお祭りです。これは杉越から7週後、つまり50日目に行われますので、ギリシャ語では50を表す言葉ペンテコステと名付けられました。で、この祭りが行われる頃はちょうど小麦の収穫の時なんです。で、このお祭りでは小麦の初穂を神殿に捧げまして、収穫を神様に感謝する、そういうことをしておりました。使徒行伝2章にありますペンテコステの日にも各地からの巡礼者で、エルサレムの街は大層賑やかだったと思います。そんなエルサレムに一箇所に集まり、心を合わせて祈りに専念している120人の人たちがいました。120人というと、まあ、私たちから見れば大きな数ですけれども、でも祭りの時にはそれぐらいの巡礼の一行がエルサレムのですね、ここにもあそこにもいましたから、まあそんなに目立つ数ではなかったと思われます。ところがペンテコステの日の朝の9時、この人々はエルサレム中の注目の的となりました。この人々とはイエス・キリストの弟子たちのことです。彼らの上に聖霊が下り、この日3000人の人々が福音を聞き、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けました。ペンテコステで小麦の初穂が神殿に捧げられますね。そのようにこの日救われた3000人はまさに神の国の収穫の初穂であったのです。使徒行伝は聖霊が風と炎を伴って弟子たちに下ったと伝えています。それはバプテスマのヨハネがその様子はすでに予告していたわけですね。こう書かれています。この方は聖霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるであろう。で、聖書の言葉では風という言葉も霊という言葉もヘブライ語でもギリシャ語でも同じ言葉を使います。で、風は聖霊とその働きを表しますので、聖霊が人を生かすお方であるということを表すのです。で、神様がアダムを創造されましたときに、神様はその命の息をその鼻に吹き入れられたとありますね。で、それでアダムは生きたものになったのです。そのように聖霊はキリストの体である教会に命の息吹、聖霊を引き込まれ、そして教会を生かしておられる。聖霊によって生かされていない教会というのは命のない形ばかりのものになってしまいます。次に炎が出てきましたが、この炎は清めを表します。金とか銀は炉にかけられまして、そして精錬されより純粋なものになるわけですね。そのようにイエス・キリストがその血によって、その命によってあがなってくださった教会は金や銀よりも神様の目の前には尊いものです。ですから精霊は教会をさらに清いものにするために私たちをその炎で精錬してくださるのです。母親は子供を産んで それで役割終わるわけではありませんよね。生まれた子供が一人前になるまで苦労して育てます。同じように聖霊も生み出してくださった教会を養い、教え、導き、力づけ、教会をさらに聖なるものとし続けてくださっている。で、私たちは聖霊のこの息吹とその聖霊の炎を本当にいつも教会の中に持っていたい、そう思います。使徒行伝はさらに聖霊がこの舌ですね、このおしゃべりをするこの舌の形をして弟子たちの頭の上一人一人上にとどまったと言っています。舌というギリシャ語は英語でもそうですけれども言語を表します。ランゲージですね。3節4節ご覧いただきますと、また舌のようなものが炎のように分かれて一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した、そうあります。聖霊がこの舌の形で現れましたのは、弟子たちがさまざまな言語を語り出すことができる、まあ、そのことと関係があります。そういう力を与えてくださったのです。この弟子たちを取り囲んでいた人たちは少なくても15以上の地域から来ている人たち、それぞれ自分の言語を話す人たちでありました。その人たちが神の言葉を聞いたのです。外国にいて自分の国の言葉を聞くと、やっぱりそこに注目がいきますよね。で、そのように聖霊はさまざまな国から来ていたすべての人々に神の言葉を聞かせるため、弟子たちにさまざまな国の言葉を流暢に語るその賜物をお与えくださったのです。このことは神様の言葉がやがて世界中のどの言葉を話す人にも述べ伝えられるということを示す印となったのです。アメリカでは10万人以上の人たちが話している言葉が英語以外に25あります。2015年の統計によりますと、スペイン語、中国語、フランス語、タガログ語、ベトナム語、それからヒンドゥー語、アラビア語、韓国語、ドイツ語、ロシア語、からポルトガル語、イタリア語、ポーランド語、日本語、ペルシャ語、グジャラート語、タイ語とラオス語、ギリシャ語、セルビア、クロアチア語、アルメニア語、モン語、クメール語、ヘブライ語、ナバホ、それからスカンジナビア語です。で、アメリカの諸教会は英語以外のこうした言葉で話す人たちへの伝道に本当に力を入れています。聖霊はペンテコステの日ばかりでなく、今もさまざまな国の言葉で人々に神の言葉を語りかけてくださっているんです。それは人々が自分の言葉で神の言葉を聞いて救われるためです。聖霊はどこの国のどんな言葉を話す人にも神の言葉を聞くことを願っておられます。聖霊が働かれるとき、いつもペンテコステの時のような風とか炎とか舌という印が伴うわけではありません。習ったこともない言葉を突然流暢に話すことができたらいいなと思いますよね。英語で苦労している私たちはそういう賜物を与えられたら本当にいいですよね。そうであったらどんなにいいでしょう。実際のところ私たちの礼拝では英語への通訳をしてますけれども、この通訳には何人かの人たちが、まあ、大変時間をかけてくださってやっとやっているというそんな感じなんです。でもそこに聖霊の働きを私たちはいつも祈り求めて、このことのために労苦しています。で、時々私たちは何かのことがあって興奮したりですね、感動したりすると、あ、聖霊が働いたと考えがちなんですけれども、全てのことがそうだとは限りませんよね。聖霊はむしろ私たちが神の言葉に向かうために人間的な興奮を静けさの中に導かれること、 静けさの中で神の言葉に聞くように、そうされることさえあります。またいつも喜んでいることだけが聖霊の満たしとは限りません。悔い改めに導くために、私たちに自分の罪を悲しむその聖なる悲しみというものをお与えくださることもあるのです。大切なことは外側に現れるものとか自分が見えるものとか感じることではなく、そういう印や不思議ではなく、私たちの思いが御言葉に向かうという、御言葉に導かれるということなんです。ペンテコステの日に聖霊がなさったことは、実に人々を神の言葉に導くことでした。人々はなるほど印を見て集まってきましたけれども、最終的にはキリストの十字架と復活の言葉を聞いたのです。その福音を聞き、それが私のためだったということが分かって、悔い改めイエス・キリストを信じてバプテスマを受けたのです。聖霊は私たちを神の言葉に導きます。悔い改めと信仰へと招いてくださいます。人々が御言葉を聞き、それによって悔い改めと信仰に導かれていく、これが聖霊の働きの今も変わらない印なのです。聖霊が私たちに語りかけようとしておられるのは、私たちを救い、私たちを生かす神の言葉。礼拝でそれを聞きますときに、あ、日本語で説教を聞けた、いや英語の翻訳で説教を聞けた、自分が知っている言葉を聞くことができてよかった、そういうことで満足するのでなく、そこで語っておられる、この私に語っておられる神様の語りかけを聞くということが何より大切なことなのです。私を神の言葉へと導いてください、それを分からせてくださいと聖霊に祈るということ、そのようにして礼拝に臨みたいです。私たちが普段聖書を読むときも、そのような祈りを持って聖霊に導かれて神の言葉に触れたいと、そう思います。さあ、2番目に注目したいことは、3節の中にあります一人びとりの上にという言葉です。そこには、また舌のようなものが炎のように分かれて、どうですか、一人びとりの上にとどまった、全体ではなく一人びとりの上にとどまったと記されています。ペンテコステの出来事を聖書から見ていきますと、聖霊が信じる者たちの集まり、つまり教会の中で働かれたことがわかります。主イエス様が天に昇られてから、それまであちらこちらに散らばっていました弟子たちが一つところに集まりました。心を合わせて祈りに専念しました。聖霊が下ったのは、そうした心を合わせて祈っているそのグループすべてに対してです。使徒の2章の1節に、みんなのものが一緒に集まっているそのさなかに聖霊が下った、そう書かれていますよね。一同が聖霊に満たされた。使徒の2章の42節まで進んで読みますと、こうあります。ペンテコステの日にイエス・キリストを信じた者たちは、人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていた。教会はやがて世界の各地に広がっていきますが、ユダヤ人だけで始まりました礼拝に異邦人が加わります。そしてもうユダヤ人のいない異邦人だけの地域にも伝道が盛んになりますので、異邦人だけの教会へと姿変わりをしていきます。教会はやっぱりその形を変えていきました。でも変わらないものは使徒の教えとパン裂き、私たちがこれから守る晩餐式です。それと共に祈り合う、祈りの群れであること、そして信徒の交わり、すなわち信仰の交わりですね。これはどんなに形が変わろうと教会が2000年間守り続けてきたものです。 コロサイ3章16節に、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。知恵を尽くし、互いに教え、また訓戒し、主と賛美と霊の歌とによって感謝して心から神を褒めたたえなさい。人たちは互いにという言葉を使って、教会の中にあるその信仰の交わりを言い表しています。他にこの言葉は、愛を持って互いに使いなさい、あるいは互いに罪を告白し合い、また癒されるように互いのために祈りなさい、というふうに言われています。こういう言葉を私調べてみたんですが、人たちの手紙の中に50回以上も使われているのです。けれども皆さん、信仰の交わりは、私たちがその集団の中に入って身を隠すためにあるのではありません。信仰は互いに励まし合うことのできるものです。でも一人一人が神様との確かな関係を持っていなければ、互いに励まし合うこともできなくなるのです。ビリー・グラハムがあのクルセイドでよく、話していた例話があるんです。自転車をの車が置いてあるガラージに一緒に置いてあるからといって、自転車が時間が経ったら自動車になるわけではない。どういうことを言おうとしているかというと、長年教会にいるからその人が自動的にクリスチャンになるわけではない。親がクリスチャンだから、あるいはキリスト教的な環境の中にいるから、例えばクリスチャンの学校にいるから、だからといっていつか時間が来ればクリスチャンになるわけではない。一人一人がイエス・キリストを受け入れる、自分をイエス・キリストに任せる、そういう決断がいつかの時点で必要なんだ。ビリー・グラハムはそう言っているわけです。で、ペンテコステの日にエルサレムに集まっていた120人は、みんなそこに集まっているから、じゃあ私も行きましょう、そういう気持ちで集まったのではありません。他の人にくっついていって、そこにいたら、あ、自分も聖霊を受けられる、そういうふうに考えたわけでもありません。この弟子たちの一人一人はペンテコステを前に、主に自分たちが従い切ることができなかった、また主が復活されることを信じなかった、そんなことのも本当に真剣に悔い改めたでしょう。一人一人がそういう真剣な悔い改めに基づいて約束の聖霊を待ち望んだ。そして聖霊がその一人一人の上に下ったのです。ペンテコステの日にイエス・キリストを信じバプテスマを受けた3000人も同じです。3000人が一度にバプテスマを受けたというのは、何か集団改宗といいまして、一人一人の信仰はなくても、もう全体ひっくるめて改宗をしてしまった、改心をしてしまったと、そういうふうに思われがちですけれども、そうではありません。ペテロはこう言っています。悔い改めなさい、そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。一人一人に信仰の決断を求めているのです。3000人の一人一人がそれぞれに自分自身でイエス・キリストを信じてバプテスマを受けたのです。ペテロはバプテスマを受けなさい、そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろうと言いました。この日バプテスマを受けた一人一人もまたその時に聖霊をいただいたのです。そして聖霊によってキリストに結び合わされました。キリストの体である教会に加えられたのです。信仰の決断は一人一人がしなければなりません。でもその決断をした一人一人はもはや一人ぼっちではありません。キリストに結ばれた者は同時に教会の交わりに加えられて信仰を養われていくんです。このペンテコステという特別な日に私たちがこうして教会に集められた、ここに私がいるということは皆さん決して偶然ではありません。 聖霊は一人一人を信仰に導こうとして私たちをここに集めてくださいました。聖霊は信じたものを御言葉の真理の深みへとさらに導こうともしておられます。聖霊は私たちを神の言葉へ導き、そして神の言葉は私たちに聖霊の助けによってキリストに従うことを教えてくれるのです。皆さん、この聖霊の招きにお答えしましょう。それが聖霊に満たされるための第一歩となります。お祈りを捧げます。父なる神様、ペンテコステの日に弟子たちは御言葉を語り、人々は御言葉を聞いて信じ、それを受け入れました。あなたと御子イエスが使わされた聖霊は今も教会に、またこの世に働いてくださっています。今日も人々が御言葉によってあなたに立ち返ることができますように。そのため私たちがより聖霊に信頼し、聖霊と共に働くものとなれますように導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。